街を走るタクシーの車両が徐々にレトロなデザインのトヨタ自動車製ジャパンタクシーに置き換わっているの気づいていらっしゃいますか？東京都内の法人タクシーで見るとほぼ10台に1台の割合となっているそうです。タクシーというとね、トヨタではコンフォート、あとクラウンコンフォートやクラウンセダンというあのクラウン系がねおなじみだったんですけども、こちらはすでに生産は終了しており、今後もこのジャパンタクシーが増えていくのは確実だそうです。2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催時には3台に1台以上の割合になるのではないかと言われています。トヨタによるとね、昨年10月に発売したこのジャパンタクシー、全国での販売台数は今年3月末で約4000台、業界関係者はこのうち2000台弱が都内のタクシー会社に販売されたと指摘されています。これは都内の法人タクシー3万台の約 7% に相当。その後もね、置き換わりが進んでいるでしょうから、6月の今あたりではね、1割前後になっているのではないかと言われております。通りでね、最近本当よく見るような気がするわけですね。昨日の夜も結構走っていましたが。このジャパンタクシーなんですが、22年ぶりにタクシー向け新型車として投入されたそうで、車高は175センチ。こう高くした一方でね、床は低く抑えて、大柄な外国人や高齢者、子供が乗りやすいようにというふうに工夫されているそうです。またすごいのはね、人が座った状態の車椅子をそのまま乗せることも可能だそうですよ。この辺はね、パラリンピックに向けてもいいんじゃないかなと思いますが。先日もテレビのね、ニュースの方で、なかなか車椅子の方を乗せるのに苦労してらっしゃいましたけども、運転手さんの方がね、慣れてくれば、この車椅子を乗ったまんまでも、このジャパンタクシーにはね、安心して乗れるということで、今まではね、予約をしてなんていうのが必要だったそうなんですが、そういうのもなくなるということで、車椅子を利用されている方が非常に喜んでおりました。このジャパンタクシーなんですが、3色あるそうです。トヨタは濃い藍色をメインカラーとして強く打ち出しているそうです。街を走るタクシーの色は統一感を持って風景に馴染むようにしたいというふうに考えているそうです。まあ、ニューヨークなんかはね、黄色いタクシーですもんね。日本ではこういう深い色がやっぱり合うのでしょうか。まあ、もっとも私、タクシーなんかほとんど乗れないですけども。この番組は、鈴木 V ストローム650によって全国の鉄道制覇が目標で、来月のキャンプ、8月の東北遠征にと気持ちがワクワクワクワクして仕事が手につかない私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系一人ごとポッドキャスト番組です。さて、第95回のお話は、三峯神社は草原で素晴らしいけども、あの山道じゃ渋滞で受けないのも仕方ないかな。先日なんですが、職場の仲間と越後方面へツーリングに行く予定だったんですけどもね、幹事のある方がまさかのぎっくり腰を発生させてしまって、歩くのもやっとという状態になってしまって、そこへ持ってきてね、天気予報もいまいちということで、越後ツーリングの方は10円になりました。当日なんですけども、その分天気予報を見たらね、15時ぐらいまでまあなんとか大丈夫だろうという予報に変わっていたので、思い切って埼玉の誇るパワースポットであります三峯神社、最近はね、毎月1日に配られる白い木守りという白い黒に入ったお守りが大変有名になってしまって、大渋滞を起こしているところなんですが、そちらへとちょっと行ってまいりましたので、今日はそのお話をさせていただきたいと思います。早朝ということもあってね、狭い道で酔っ払いさんがおねんねしていると怖いので、やや遠回りと分かっていながらも広い道を行こうということでね、新青梅街道、 瑞穂町からね国道16号、入間市からは国道299号、そして秩父からは国道140号というもう幹線道路で行ったんですけども、5時頃ってまだまだ夜中っていうイメージなんでしょうか。周りのねトラックから自動車から皆さんかなりの猛スピードで走っていらっしゃいました。まあ私などはビビリですからどんどん抜いてっていただいて OK なんですが、あのスピードでは免許証が何枚あっても足りませんし、またね本当酔っ払いさんが道路でおねんねしてても急に止まることはできないじゃないかなと思うような感じでございました。さて、まあそんな感じで幹線道路行ったんですけどもね、新青梅街道から国道16号なんですが、横田基地の航空塔、ね、航空管制塔があるところなんですが、管制塔2と変ですね、ここが滑走路だよという位置を示すライトがあるんですけどもね、そのライトが置いてあるアンダーパスを通らないでですね、旧道の国道16号へと入っていきました。朝ですから、まあそんなに混雑してないですよから、潮目街道まっすぐ行って、ゆで太郎や万北亭あ、そういうとこがある信号をね、右折っていうのが、まあ最近の地図、ナビでは紹介するなんですけども、この手前のね、アンダーパスを通らないで右折するっていうと、直角三角形の斜辺を走る形を取るんですが、これが大正解でした。前を走る車もなく、スイスイと、信号も青信号に恵まれて、あっという間に国道16号へと入ることができました。まあ、ちょっとここで脱線なんですが、箱根ヶ崎という駅がありましてね、ここ私高校の時近くを通ったもんですから、かすかに覚えているんです。色が剥げ落ちた高線橋がね、ぽつりとあるだけの寂しい駅だったのに、今やすっかりバスロータリーを持つ大きな駅舎。本当にびっくりでした。まあ入ってくるバスは立川バスと都営バスぐらいなもんなんですが、もったいないぐらいだろうななんていうような気がしますけどもね。やっぱり八高線が連結されたっていうのは大きい意味があったんでしょう。さて今八高線と言いましたら、東京の八王子と群馬の高崎を結ぶローカル線でございますが、駒川、ね、高麗に川と書くんですが、駒川という駅を境に電化、非電化が分かれております。電化されている区間はね、片方は中央線へ乗り入れたり、また片方はね、川越川方へ行ったりするんですが、駒川から先の方は昔ながらのディーゼル車が走っているんです。これね、面白いことに、高崎の方ではね、地元の民の方は、八高線と言わず、高八線と言われているらしいんですよ。こういうちょっとした豆知識なんですが。あと、拝島ではですね、横田基地へのジェット燃料輸送も続いているそうです。一時期石原都知事が横田基地の民間兼用を言い出しましたけども、確かにそこから海外に出れれば、私は三玉に住んでいる人間にとってはすごく便利なんですけどね。横田基地といえば横田空域をご存知ですか？羽田空港から飛び出すと一旦ディズニーランドの方へ出て急旋回しているのご存知でしょうか？あれ、在日米軍がね、あの空域を握っているかららしいですね。あの羽田空港の近くというか、まあ、東京都の上あたり、まあ、何千メーターかちょっと覚えていませんが、そこのところはね、在米のアメリカ軍が、在米じゃない、在日のアメリカ軍が握っているもんでね、なかなか飛行機があそこを通れないらしいんですが、あそこがなければですね、かれこれ、短縮できるそうですよ。横田基地からなんか行けばね、そんなの関係ないでしょうから。なんかの覚えでは30分ぐらい違うっていうのを聞いた覚えがありますか。まあ、ちょっと箱根ヶ崎からね、横田区域までちょっと脱線してしまいましたけども。まあそんなこともちょっと思いつつも、そのまんま16号を進んで、あっという間に国道299へ。入間市からね、入りまして、昔はね、狭い道をおっちらおっちらと言ってたんですが、今はバイパスができてくれましたおかげで、すっかりね、短縮することができました。おかげで飯能へは本当にあっという間についてしまいまして、聖望高校の近く、ね、聖望高校と言いますと最近本当高校野球でね、有名になりましたけども、鳥谷くんが出てるところですね、阪神の。今年不調のようですが、そろそろ西武ライオンズに戻ってきてもいいのではないかなと思いますが、なんせ彼は羽村出身でございますんでね、また脱線しちゃいましたが、やがて武蔵ヶ丘、新武蔵ヶ丘というゴルフ場の近くを通りまして、滝不動というところに行くんですが、 ここのところバイパスが完成しておりました。いつまいかびっくりいたしましたね。今まで実はここ下りの狭いカーブがうねうねと続いているところでございまして、トラックさんのすれ違いも大変ということでね、なかなか渋滞しているところだったんですが、すっかりその渋滞もなくなり大助かりになりました。しかしいつ開通したんだろうかという気がいたしますが、ついこの間行った時にはまだまだ工事してたような気がしたんですけどもね。滝不動、結局一回もお参りしないうちにもうすっかりこれでご無沙汰になってしまうのかもしれませんが、でこの後はいつも通りに299を気分よく走っていったんですが、ちょっと気になることが最近話題になっておりますが、高齢者の運転ね、やっぱりプリウス君がやってくれました。足学部ね、道の駅足学部というところがあるんですが、そこの手前、2つぐらいの手前の信号かな、あの押しボタンで、渡る信号なんですが、で押しボタンね、当然、朝ですからまあまあ少ないんですけれども、たまに押しボタンを押して渡るのがいるんですけど、あ、渡るのがいるんじゃないね、渡る学生さんなりがいるんですけども、でたまたま私走ってた時、その押しボタンを押して渡っている人がいました。その人が渡っています。当然私ら299組はね、赤信号なんですけども、プリウスさん、その渡った人を見た瞬間ですね、ブレーキも踏まずにまっすぐ行ってしまいました。正確に言うとアクセルを踏んでたでしょう。私引き離されましたから。危ないですよね。目、あの高齢者運転マークがついてたんですけども、ああいう方っていうのは昔の名残が残ってるんですかね。あれ何もなかったからいいですけど、もし誰かね、変な話ですけれども、右から渡って、左側の線路の方へ行く方だったんですけど、あれ左側からほっと出てきたらもうアウトだったわけなんで、ああいうのはやっぱり良くないですよね。まあちょっとそんな、また話は脱線しちゃいましたが、299号から今度は秩父市内で、やがて国道140号へと入ります。まあかなりこの辺省略しておりますが、まあ毎回の道なんでね、この辺はよろしいかと思いますが、で国道140号線を入ってずっと行きますと、お食事喫茶アルフィーという看板が左手に見えてきます。まあご存知の方もいらっしゃいますでしょうか。こちら秩父が生んだ大スター、あの名曲でありますメリアンでおなじみ、アルフィーのねベースでメインボーカルの桜井さんのご実家、桜井商店というところがあるんですが、なんかお兄さんかなんかがね経営してるのかな。そこから1キロほど行った左側のお店なんですが、聖地となっているようですね。私その看板のおかげで思い出したんですが、ご実家である桜井商店さんの方は気づきませんでした。まあしょうがないですわね、ファンなわけじゃないんで。まああの頃はよくね、私も歌っておりましたカラオケで。ちなみに桜井商店さん、ご実家の方お酒屋さんのようでございますね。どうも八百吉という大きなスーパーの先、武州中川という駅の近くだったようですが、まあ私本当に詳しくないんで全く気づきませんでした。とはいえこのメリアンの、アルフィの看板を見て、お約束通りメリアンを口ずさんだのは言うまでもありませんが、何でも本当かどうかは分かりませんが、秩父在住の方に言わせれば、やっぱり桜井さん、まあ昔からちょっと違ってたそうでございますね。まあある意味優秀だったんでしょうか、その辺はよくわかりませんが、藤原竜也さんも秩父なんですが、彼はあんまりいい噂を聞きません。まあこんなので脱線してしまいました。さて、また話を戻しますと、国道140号線いよいよ一気に走って大きな輪っかと書く大和地区に到着です。こちらの大和地区、実はですね、今から十数年前まで三峰山の頂上までロープウェイが運転されておりました。鉄塔の老朽化とケーブルの交換に多額の費用がかかる。またね、当時はこんなにパワースポットとして三峰神社が有名ではなく、どちらかというと秘境の神社という感じでしたんでね、参拝客の方もそんなに多いわけではなくって、しかも驚いたことに、ここロープウェイがですね 1.9 キロという結構な長さがあったんですね。まあそういうことでいろいろとお金がかかるということで、残念ながら廃止されてしまったんです。ここのところの大渋滞を見てしまうとね、神社も地元の方もロープウェイの復活を願っているのでしょうが、場所が何でも国定公園内っていうことになりますんでね、秩父多摩国定公園ですが、これがまた、それじゃあはい復活しましょうってわけにもいかないらしいんで、悩ましいところでございますよね。で140号走ってますね。あそこの木の生え方なんか不自然だなーなんていうところがいくつか見えました。 多分ロープウェイがあったんじゃないかななんて思いながらも140号をそのまま進んでいきました。やがて狩砂川トンネルへ向かう140号、でさっきから140号とばっかり言ってますが、狩砂川トンネルへ向かう道と本来の140号の道が分かれます。交差点がございます。ここを左折、まあ、こちらの方にはね三峯神社左って出てますし、狩砂川トンネル右手出てたかな、なんですぐ分かりますが、こちらを左手ぐいぐい進みますとバイク弁当でおなじみ大滝食堂ね。でその先には道の駅大滝温泉が見えてきます。今日のお昼はバイク弁当かな、その前に温泉でも使ってなんてね、こうウキウキとその時はワクワク考えていたんですが、後になってあんな結果を生むとは思いもよりませんでした。この辺はまた後ほどお話をさせていただきますけども、やがて、二瀬ダム、ね、秩父湖が見えてきます。二瀬ダムというところのダム湖が秩父湖ということなんですが、でここのダムをね渡って三峯神社に行くんですが、実はここがくせ者、お話だけだとわからないんですが、実はここダムのね、築堤の上を走ることができるんです。まあね、ダムの築堤の上を走ることができるなんて本当貴重な体験なんですが、ちなみに私は道志ダムに続いて2回目でございますが、これがですね、まあ道志ダムは本当あっという間にひゅって渡れたんですけれども、実はこの二瀬ダム結構な長さがございます。しかも道幅が狭い、まあ、道幅が狭いって当たり前なんですけども、ダムの上なんでね。でこれ、一方通行というか片側通行って言った方がいいんですか、片方が走ってやる間は片方が止まっているということで信号で制御してるんですが、まあダムなんでご存知の通りいいカーブなわけじゃないですか。で築堤の上ですから、まあ、結構な高さもありますから、初めての方だとかなりドキドキな気分がするんではないでしょうか。ましてや速度を落として走ってねなんて看板も出ておりますんでね、1回で渡れる台数も限られてしまうことでしょう。幼稚園バスのサイズのバスならばいいんですけども、大型バスだとちょっとこれは大変だろうななんていうことも思いながらも、どうもここは渋滞のボトルネックになりそうだななんて思いながら私もダムを渡ったんですが、やれダムを渡ったんでもうすぐなんだろうななんて思っていましたら、看板を見たらドッキリ、三峯神社8キロ。いえ、そんなにあるの？いやー、びっくりしましたね。だって秩父の市内からこのダムのところまででかれこれ1時間近く走ってるわけなんですよ。それでのにまだ8キロも先にあるって、うわー、これは厳しいなーなんて思いました。でやがて、まあ山道を進んでいくと、今度はですね、すれ違い不可っていう看板があるトンネルが出てきまして、うわぁ、こんなのがあるんだって、ここまで来てこんな罠があるのかって感じでございました。まあね、本当朝早い時間っていうと変なんですが、その時間でね、まあバイクですからいいようなもんの、これ渋滞の時で車で来てたらそこのトンネルも動けないじゃんなんて思うと大変だったんだろうななんて思いますが、この後延々と山道を左右に登っていったんですが、そこはね、観光バスも通れるような道幅、なぜか道幅は広いんですね。ここ県道なんですけれども、まあゆっくりゆっくり花の歌混じりに目を三角にしないで進む山道は私も大好きなもんですから、わあ気持ちいいななんて思いながら走っていますと、路肩には車の乗り捨て禁止なんて看板があったんです。乗り捨て禁止？なんでこんな山の中で？と思ったんですが、これが渋滞の恐ろしさを表してるんですね。だいたいこの看板が出たのが駐車場まであと4キロぐらいだと思うんですけど、まあその日はおそらく動かないんでしょうね。動きそうな雰囲気もないんでしょうね。皆さんだったらどうされますか？ここまで来るのにね、何時間もかけてきています。今回だってね、秩父の市内から約1時間、それが渋滞となるとどれぐらいかかったかと言いますと、8時間から10時間かかったそうでございます。ありえないでしょ。朝行ったバスがですね、夕方ですって着いたのは、運転手さんなんかもうボロボロですよね。ガソリンだって、ガソリンじゃないか、あれディーゼルだから、バスはディーゼルですから、まあね、軽油でしょうけども、燃料がなくなってしまうんじゃないかっていう騒ぎになったような話ではありますが、まあ、本当に大渋滞だったようなんですが、 そんな大渋滞、家族だってまさかの一日仕事になってしまいますよね。しかもですね、先ほどお話ししました白いお守りなんですが、お一人様お一つだけということなんですよ。お父さんの分もくださいってわけにはいかない。そうなればあと少し4キロくらいか、車を置いて歩いてしまえになってしまうんでしょうね。まあ皆さん苦労しているんだななんて思ってなおも進んでいきましたけども、まあこれじゃあ配らなくなるわけです。そうなんです、6月の1日から白い着守りを配布はやめたそうでございます。あまりにも渋滞がすごすぎて、地域住民の方がね、動くことができなくなっちゃった、日常生活に支障を来すような状況になってしまったということで、まあ本当に今バスしかないもんですからね、この三峯神社へ行くにもね、そこへ持ってきて、車か帰省をするわけにもいかない、まあ、生活道路ですからね、そういうわけにもいかないということで、ちょっと白い着守りの方はやめちゃったんですが、まあこれは大変だな、確かにな、なんと思いながらも山道を引き続き登ってきました。そうするとやがて駐車場が見えてきます。山の上に結構な広さの駐車場でございます。標高はだって 1000m 超えているわけでございまして、そんなところにこんだけの駐車場があるんだな、なんとふと高野山並みじゃんなんて思ったんですけどもね、約250台ぐらい収容できるそうでございます。これは足りなくなるのかと思うんですけれども、まあ本当にいくらぐらい来たんでしょうか、疑問ですけどもね。で、料金所200円でございました。あ、バイクは200円ということで、今日は空いてるから誰でも止めてくださいねというお姉さんの優しいお言葉に甘えて、階段の一番近いところに止めさせていただきました。ここまでで約3時間ぐらいかかったかな、冷えから。まあ本当に下道だけですから順調順調ということでございましたけど、でいよいよ参拝に向かうんですが、これが甘かった。駐車場からまだまだ登らなきゃいけないわけでした。これね、本当にまあ単純に考えてたら駐車場からすぐだろうななんて思ってしまうわけですよね、都内に住んでるとね。私も一応都民ですから、都内に住んでるとというふうに言わせていただきますけど、駐車場からやっぱり数分また歩かなきゃいけない、本当に大変でした。で、いよいよ歩いていくんですが、ちょっと三峯神社の中のお話もさせていただきましょう。まずは境内、境内の入り口にはですね、鳥居がございまして、三つ鳥居という鳥居なんです。非常に珍しい鳥居でございます。三つの鳥居をね、くっつけたような形でございます。で、こちら狛犬が立っているんですが、三峯神社の狛犬、神の使いは実は狼なんですね。ですから鳥居の前、狛犬ではなくて狼が向かい合って去っております。まあ、本当のこと言うと私気づかなかったんです。後からね、あ、狛犬じゃないんだって説明書きを見て知ったんですが、まあその辺ちょっと後で写真の方ブログの方にアップしておきますので見ていただければと思います。さて、やがてね、三つ鳥居をくぐって杉林の中を歩いていきますと、左右にはね、なんとか甲虫、なんとか甲虫という、あのお金を集めてね、皆さんがいらっしゃる甲虫のね石碑がありまして、この辺を見るとね、東京市とかなんか書いてありますんでね、わあ歴史だなあなんて深さを感じさせていただきました。そんな歴史を感じながらね、杉林の中を歩いていきますと、いよいよ出てきますのが随神門という門なんですが、これがですね非常に幻想的でございます。思えば20歳前後の頃なんですが、この門をね写しました、ポスターを発見して、ちょっとね無理を言っていただいてきましてね、部屋に飾ってた時があるんですが、その時はね三峯神社がどこにあるのかも分からずにいましたんで訪れることはできませんでしたが、この随神門、1691年に、建立されたという門でございます。なかなかね、素晴らしい門でございます。本当にこう歴史を感じさせるような感じですね。こちらにも狼がいらっしゃいますけど、ある方のねホームページなんかを見ましたところですね、雪の降った時なんか本当に幻想的でございます。まあ、もっとも私、三峯神社が雪の時に行きたいとは思いませんが、さてまた話がずれてしまいましたが、これで随神門という門ね、非常に綺麗な門なんですが、これをくぐっていよいよ入っていきます。石のね 階段を数段登ったところには三峯神社の拝殿がございます。左右には御神木であります杉が立っているわけですが、この杉、樹齢800年を超える御神木でございます。重忠杉ということでございまして、両方に立ってるんですね。2本立っております。この杉の木をこのお守りに入れたっていうのが、その白い木守りのところにも入っているっていうことで、ありがたいということになっているんですが、でこちらの神木なんですけどもね、一応三峯神社お参りしてから触ってねって書いてあるんですけども、そんなの知らないで最初片方触っちゃったんですけどもね。で、ああいかんいかんいかん、なんでお参りしてからかということで、左側をね、後に回しておきましたけど、まず右側触っちゃったんですけど、ここ気をつけてくださいね。一応ちゃんと お参りしてから左右をっていうのが本当のらしいでございます。さて、それで三峯神社の拝殿の方へ行くんですが、こちらは1800年に建立されたそうです。建築様式はですね、春日造りという形でございます。秩父のね、市内にあります秩父神社、夜祭りで有名なところなんですが、そこはね、とはまだ作り方が違うんですが、華やかね、いな色は本当に同じようにございますけれども、彫刻もとっても綺麗でございました。で、やがてここでお参りをさせていただきます。二礼二拍手、一礼か、させていただきましたけども。何をお願いしたのかと言いますと、当然でございます。ね。事故のないように、またリスナーさんの方も事故がないように、そして、仕事でも事故がないようになんですが、ちょっとね、お賽銭の割には欲張りなお願いをしてますが、まあその辺はいいでしょう。でこちらもう実はですね、もう一つすごいのがあるんです。拝殿手前のですね、敷石なんですが、平成24年の辰年ね、何年前だ、6年前ね、ここでですね、実は石のところにですね、竜、タツがね、浮かび上がってきたということで、ご紹介されてるんですけど、しっかりバッチリとしてきました。これね、私の方で、またブログの方にも上げておきます。今ですね、私の携帯の、iPhone のですね、壁紙になっているんですが、守り紙になってくれるといいなという気がいたしますが、ね、タツ年にこういうのが浮かび上がってくるっていうのもすごいですよね。まあ、乾いていると見えないっていうことで、こう、お水をかけるとね、いいそうでございます。出てくるっていうことで。お水が今回もかかっておりましたけども。おお、こういうのが浮かび上がってくるっていう点からも、こういうパワースポットになったんだろうな、なんていう気がいたします。で、参拝を済ませますとね、左側の方に、社務所がございますんでね、こちらの方でお守りと御朱印がもらえるということでございます。まだちょっとね、時間が15分ほど早かったもんですから、ちょっと待っていたんですが、まあそこで、栃木県から来たお父さんとね、ちょっとお話をすることになったんですが。なんでもお父さん、数十年前に一回来たことがあると言ってました。かなりね、強引な方でございました。まだ開かないのかとかね、いろいろ私に対して言っておりましたが、いや、私神社の人間じゃないんで、8時からって言ってますよって、もう8時じゃねえかとかね、15分も前ですよって思わず言いそうになっちゃったんですけど、かなりですね、巫女さんにも結構強気なことを言っておらっしゃいましたんで、ああいうのだと罰当たりになって、せっかくお守りを買っててもダメなんじゃないかななんて思っちゃいましたけども、お父さん帰りは安全運転で帰れたんでしょうか、不安ですね。まあまた話は脱線してしまいましたが、で、お守りの方ね、を買ってきまして、実は私、ここでは木守りではございません。厄除けのお守りを買ってまいりました。というのも、サーティナイナーズの皆さん、はい、今年は八方塞がりの年でございますんでね、方位除けをした方がいいそうでございますんで、まあ、方位除けが一番いいんでしょうけども、まあ、私、厄除けを買ってきました。なんせ仕事があれでこうなって、これがああなってるような状況でございますんでね。まあ、三峯神社の厄除けお守り、一つ頑張っていただきたいなと思いますが。あと、その後ですね、いこちゃんの分を含めまして、二人分の、御朱印をもらいまして。あとですね、また変わった御朱印がこちらございまして。ちょっと丁寧に書かれてるやつ、丁寧に書かれてるって言うと変ですね、ちょっと趣向が混んであるやつなんですが、そちらは紙に書いてあるやつなもんですから、ちょっとまた別にいただくようになるんですが、まあ合わせて1600円ぐらいになったのかな、 書いていただくと300円、その紙に書いてあるやつが500円というちょっと不思議な感覚なんですが、まあそういうことで1600円をお払いしていただいてきましたけども、まあこういうことでね、ご支援をいただきまして、その後またちょっと境内の中をうろうろとしたらびっくりなものがあったんですが、そのびっくりなものが何なのかは後半へ続くということです。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。